新年明けましておめでとうございます。今年も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、月例プログラム、今月のオールデイズレコードです。オールディーズファン垂涎の作品をリリースし続けるオールデイズレコードが昨年の11月にリリースした作品を中心に紹介したいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所ジロノネットの提供でお送りします。
さて、またね、新年がやってきたわけでございますけれども、季節は冬真っ盛りでございます。そんなわけでまずは私竹迫凛太郎の冬の楽曲を聴いていただきたいと思います。竹迫凛太郎でプレリュード。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎でございます。
杉本秀也です。
新年一発目ということでね、
はい、
また始まったわけでございますけれども、今回はいつもの今月のオールデイズレコードでございます。
そうですね、
オールデイズが昨年の11月にリリースした作品をね、今回は紹介してみたいと思います。
はい、
一発目お聞きいただきましたのは、フィル・アップ・チャーチで You Can't Sit Down Part 1でした。
はい、
昨年の11月、オールデイズレコードからオールデイズの1000タイトルを超えるカタログを発掘するシリーズ、オールデイズアルバムガイドブックの第12号ジャズ編2がリリースされました。
はい、
今回はそこからね、フィル・アップ・チャーチの You Can't Sit Down Part 1をおかけしたわけでございます。
はい、
このガイドブックにはですね、1950〜60年代というですね、ジャズの多様な演奏スタイルが確立された激動の時代を彩ったナンバー計20曲がね、収録されてます。その内容はメル・トーメやニーナ・シモンといったダイナミックなボーカルものから、この曲やそれからキング・カーティスなどのファンキーなインストものまで、非常に幅が広くてですね、聴いていて全く飽きがきません。ジャズ入門者の方はぜひね、このガイドブックを入り口にしてジャズの深遠な世界にね、どっぷりとハマっていただきたいなと思います。
はい、
次行ってみましょう。
はい、
この度オールデイズレコードから1966年にリリースされたソフトロックファンに人気のザ・レターメンのアルバム A New Song for Young Love がですね、9曲のボーナストラックを追加してリリースされました。
はい、
次はそこからビーチボーイズを彷彿とさせる1曲をね、聴いていただきたいと思います。
はい、
ザ・レターメンでグラデュエーションガール。
グラデュエーションガール。
はい、ザ・レターメンでグラデュエーションガールをお聴きいただきました。
はい、
このアルバム A New Song for Young Love はですね、彼らのファーストアルバムである A Song for Young Love にニューをつけてね、1966年当時旬だったサウンドに挑戦した作品となってます。プロデュースはフィル・スペクターやブライアン・ウィルソンとの仕事でも知られるスティーブ・ダグラスが担当してまして、前編にわたってこうおしゃれなね、アレンジが耳を引きます。現在もメンバーを変えながら活動中のザ・レターメンなんですけども、
はい、
まあ、どうしてもね、こう夏メロアーティストとしてね、捉えられることが多く、まあ、大味なベストアルバムで済まされがちな人たちなんですけどもね、まあ、あの心あるオールディーズファンの方ならこれを機にぜひこのアルバムね、それをまああの前述の A Song for Young Love と合わせて、こちらもオールデイズからリリースされておりますので、ぜひね、彼らの魅力をこの2枚で味わってもらえたらいいんじゃないかなと思います。次行ってみましょうか。
はい、
この度オールデイズからレッキングクルーの一員として活躍したギタリストマイク・ディージーがフライヤータックの編名で67年にリリースしたアルバムフライヤータック&ヒズサイケデリックギターがですね、4曲のボーナストラックを追加してリリースされております。
はい、
次はそこから1曲、フ フライヤータックでスイートピー。はい、フライヤータックでスイートピーをお聞きいただきました。
はい、
ですね、これはまあトミーローのカバーなんですけどもね、うん、まあポップな仕上がりで、まあ、ちょっとサイケデリック感強めですけども、
はい、
このアルバムの目玉はですね、もちろんこのマイク DG のギターなんですけれども、
はい、
もう一つね、こうポップスファンとしては見逃せないポイントがありまして、
うん、
ボーカルね、ボーカルアレンジをね、うん、担当したのがあのカート・ベッチャーでございまして、うん、ここがポイントなんですね。名ギタリストであるマイク・ディージーのね、このキャリアというものを考えたら、この作品ちょっとね、色物感は否めないんですけれども、うん、まあ、このカート・ベッチャーのコーラスワークがいいので、
うん、
その視点では非常にハイクオリティな作品となっておりますから、
はい、
まあ、ソフトロックファンでしょうかね、うん、未聴という方がいたらぜひね、カート・ベッチャーのコーラスワークのね、うん、一つとしてチェックしてもらえたらなと思います。
はい、
はい、次行きましょうか。
はい、
この度オールデイズレコードからアメリカのジャズシンガーキーリー・スミスのアルバム Sings the John Lennon Paul McCartney Songbook と、うん、キーリー・クリスマスが 2-in-1 の形でリリースされました。
はい、
次はそこから1曲を聴きいただきたいと思います。
はい、
ビートルズの This Boy のカバーでございます。キーリー・スミスで This Girl。はい、キーリー・スミスで This Girl をお聴きいただきました。
はい、
このアルバムは実にね、
うん、
まあ、お聴きいただいた通りオーソドックスなアレンジで固められておりまして、
うん、はい、
まあ、ジャズボーカルのアルバムとしては非常にね、よくできた作品となってます。
うんうん、
しかしですね、こうライナーノーツでもまあこう触れられてるんですが、
うん、
この作品を聴いたね、ジョン・レノンがトランペットの合奏以外自分たちの楽曲に何も新しいものは付け加えられていないと、ね、コメントしたらしいんですけど、まあ、確かに当時の、ね、
うん、
感覚でいうと音楽的な斬新さはまあ乏しかったであろうし、
うんうん、
まあ、そして作者のレノ・マカートに対するリスペクト感もちょっと薄いのかなという、ね、感じがしないでもないです。
ま
あ、そういったのを嗅ぎ取ってジョンはそう言ったんでしょうけど、
うんうん、
ただまあそこから60年経ってますのでね、
うん、
当時のコンサバの音楽も斬新に響くので今ならね、だから隠れたオールドジャズの名作として、そしてビートルズの音楽はどう料理してもいいんだということをね、まあ、証明する作品の一つとしてね、再評価されることを期待したいなと思います。次いきます。この度オールデイズレコードから歌手、俳優、ソングライター、ラジオ DJ、 公民権運動家などのマルチな活動をしたアメリカの黒人アーティスト、オスカー・ブラウン・ジュニアのファーストアルバム「Sin and Soul」とセカンドアルバム「In a New Mood」が 2-in-1 でリリースされました。
はい、
次はそこから一曲ねかけたいと思うんですが、はい、1980年代後半に大正製薬の、需要競争ドリンクサモンの CM でね、
うん、
使用されたことでおなじみの曲をねかけてみたいと思います。
はい、
それではお聴きください。うん、オスカー・ブラウン・ジュニアでワークソング。はい、オスカー・ブラウン・ジュニアでワークソングをお聴きいただきました。
はい、
彼のこの2枚のアルバム Sin and Soul と In a New Mood はですね、うん、
はい、
まあ、ジャズにカテゴライズはされるんですけれども、うん、決して、小難しくなくて、
うんうん、
まあ、ポピュラー音楽に近い質感のね、
はい、
楽しい作品となっています。
はい、
このワークソングを聴いて1980年代バブル期の楽しい思い出が蘇るというね、
うん、
人はもちろん、単純に良質なジャズボーカルものを探してるんだという方もですね、気軽に手に取ってね、聴いていただきたい CD かなと思います。
はい、
次行ってみます。
うん、
この度オールデイズレコードからスウェーデン四大ポップバンドの一つとして知られるザ・シェインズのファーストアルバム、うん、レッド・アス・ショーユーとセカンドアルバムザ・シェイン・ギャングの音源を中心とした CD、
うん、
I Don't Want Your Love がリリースされました。
はい、
次はそこから一曲聴いていただきたいと思います。
はい、
The Shanes で I Don't Want Your Love。 はい、The Shanes で I Don't Want Your Love をお聴きいただきました。
はい、
1965年のシングルでね、これは、うん、メンバーのレーナート・グラーンのワイルドなハーモニカがね、非常にかっこいい、
はい、
ナンバーでございます。
はい、
このね、ザ・シェインズというグループはシャドウズの影響を受けたインストグループから始まって、うん、マージービートやブリティッシュ R&B の要素を取り込んでいったビートバンドだったんです、うん、この CD には1964年から65年という彼らの音楽的変遷がよくわかる時期の曲が計30曲も収録されております、はい、ほうほう。人気実力ともトップクラスだった1960年代スウェーディッシュポップグループの U ザ・シェインズのエネルギッシュでソリッドなサウンドをですね、うん、ぜひ本作で満喫していただけたらなと思う次第でございます、
はい、
次行ってみましょう、うん、この度オールデイズレコードからサリー・クボタトータルプロデュースによる新録カバー企画レーベルガールズ・アット・アワー・ベストよりツイーダーズの清浦夏美を迎えたポップでグルービーな4曲入り CD マリのピンクのラブソングがリリースされました、うん、次はそこからなんとサザンのカバーをかけてみたいと思います、うん、サリー・クボタグループフィーチャリング清浦夏美で海。はい、サリー・クボタグループフィーチャリング清浦夏美で海をお聞きいただきました、
はい、
面白いカバーですね、
うん、ですね。
元はね AOR テイストのバラードなんですけど、うん、ここではちょっとイギリス経由のボサノバみたいなね、うん、感じのサウンドになってますよね、
はい。
この4曲ね、いいですよ。マリー・ウィルソン、うん、ジャム、アーチベル&ザ・ドレルズの曲をね、うん、やってて、まあ、うん、モッズファンやそれからガールポップファンにはたまらないね、うん、あの CD になってますので、ぜひねその辺好きな方は聴いていただきたいなと思います、うん、
はい。
そんなわけで今月のオールデイズレコードをお送りしてきたんですが、次がラストです、うん、最後はですねレディメイド未来の音楽シリーズ CD ブック編、うん、ナンバー10ブランケットの下でからでございます、うん、有線4カフェアプレミディの選曲家として活躍する富永樹里さんがね、うん、今回は選曲していて非常にあったかい作品集となってます、うん。最後はその中からそのジュリさんの名前の由来となったジュリーロンドンのね曲をおかけしてみたいなと思います、うん、
はい、
それではお聞きください。ジュリーロンドンで They didn't believe me。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます、
はい。
次回からは2週にわたって昨年12月にリリースされたニール・ヤングのハーベスト 50th アニバーサリーエディションを特集したいと思います、うん、次回はその前編でディスク1オリジナルアルバムからの選曲でお送りしたいと思いますので、ニール・ヤングファンの方はどうぞお聞き逃しの内容をよろしくお願いいたします、
はい。
というわけで今週はこの辺でお別れしましょう、
はい、
竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。いつまでも